Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、10月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方、
弁護士の田中至です。
そしてもうお一方、
弁護士の長谷川純一です。
というわけで、おなじみの田中さんと長谷川くんとともにお送りするわけですけれども、
はいはい、
長谷川くんはこれで何週連続の当番ですか？
3週ですか
、
うん、当番型になってきてるね。
かなりしつこい感じはすると思うんですけど。
いえいえいえ、もうね、はい、長谷川くんなしではこの番組は
大丈夫ですかね。
まあ、もう難しい、存続不可能になってますから。いえいえ、もしもだからその私がね、何か急病とかでこの番組出れないことがあったらね、この2年間一度も休んだことないですけど、その時はやっぱり長谷川くんが
メインパーソナリティとしてね、
メインパーソナリティとして長谷川純一のハマグリ顧問の件を守っていただかないと。
もしもの時は。
そのために私は育てようとして、
あ、なるほど。
育成してる。
育成枠です。
育成枠。
はい。で、ラグビー見てますか？
うん、まあ、テレビでやってたら見るぐらいですかね。
いや、そんなすごい。
やってますよ。
やってます。
見に行くほどでもないってことですか？見には行ってはいないですかね、横浜まで。
もちろん行ってないですよ。
テレビでは見ましたか？
そうですね、チャンネル回しててやってたらちょっと少し見るぐらいな感じですね。
スコットランド戦？スコットランド戦。
はい。
は見ました、
はい。途中から見ましたね。
途中から。
はい。
見て。
買ってましたね。
知ってるわ。
知ってますね。それは知ってます。
長谷川君見ましたか？
いや、見てない。
ちょっと、は
い。あの、最初の方の見ました。あの、歴史的な勝利。どこで歴史的っていうほどでもなきゃ。かな、はい、はい。はい。あれはラジオかなんかで聞いてました。
テレビじゃなくてラジオ
で。ラジオで。はい、車で、ちょうど。
ラジオでラグビーってわかります？
はい、あ、まあまあ。なんとなく
頭でイメージできるんですか？
一応イメージは、はい。
多分全然違うあれやったんちゃう？実際は聞いて、うん、その聴覚をイメージしてる試合とラグビーイメージするの難しいで。
結構やってますよね。
ラジオで？ラジオ。
NHK でやってましたよ。
うん、へ
ぇ。NHK でやってました、ラジオ。
そう考えたらすごいな。野球でも当たり前のようにナイター中継やってますけど、うんうん、ね、野球を聴覚だけで、うん、ちゃんと分からせるっていうのは野球はイメージできるじゃないですか。
イメージできますね。
うん、ねえ、うん。
すごいよね、あれ。語る技術がね。
本当に。
語る。何すごい、初歩的なこと。
スペラよ。
対戦相手は、アイルランドが一番初めでしたっけ？どことどういう順番でやったんですか？
ロシアでしょ。ロシア、アイルランド、サモア。
サモア。
で、スコットランド。
はい。
日本がスコットランドに勝つ時代が来るなんて。
じゃあ私が聞いてたのはやっぱアイルランド。
アイルランド戦ですか。アイルランドもそうですけど、スコットランドとか、ね
え、
あっちの方は強いですから。
そうです
ね。みたいですね。
本場ですね。みたいですねって。
本場ですか。
もっと見てくださいよ。うん、
英国ですからね、
英国紳士のスポーツらしいですね。
いや、あのね、今日私、うん、あの、タクシーでね、うん、この KBS まで来るときに、はい、運転手さんがこの番組のリスナーやったんですよ。
あ、そうですね。
リスナーで。で、はい、この番組ってその前の日の夜に収録してるんですけど、はい、で、聞いといてくださいね、ということをね、ちゃんと宣言して、はい、だから楽しみに多分ね、うん、あの、合わせてくれてるわけですよ。1143kHz に、
はい。
ほんで言うてんのがこのまたふんわりした、
ラグビートークでね。
ラグビートークやと。
あの、ジャッカルってなんか言うじゃないですか。
います、います。
あれ、ジャッカルって何なんですか？
それ僕、あの、前回の定例で覚えたよ。
あ、覚えました。
覚えましたよ。
何ですか？
住田さんご存知ですか？
教えてください。
何かね、ボールを手で取り上げるのがジャッカルっていうらしいですよ。
はい、ああ、そう。
違ったらやばいよね、これ。
じゃあ、ラグビーのほとんどがジャッカルじゃないですか？
そうなんでしょうね。
っていうことはない。
何ですかね。今まで聞いたことなかったですけどね、ラグビー見てる中で。
初めてでしたよ。
はい。
ジャッカル。
ジャッカル。
今大会から。
なんか聞くようになりましたね。
ジャッカルって。
命名されたんですか？
みんなジャッカルって言うようになりましたね。
なんかみんなジャッカルすごいよねって。
昨日のジャッカル見たみたいな。
はい。
もうないんですか？
何なんですかね、ジャッカル。
まだ引っ張る。
そこがずっと
見てる。それだけで無理やって、ジャッカルなんかなっていうの。
動物でしょ、ジャッカルって。
ジャッカルはそうでしょ。
狐的なやつね。
犬かですか？
いや、そこはちょっとわからんけど。
ジャッカルは狐でしょ。
狐か。
狐的な。
狐。
狐、うん、は何かですか。
狐は狐か。
知らんよ、こっち見たって。
これあかんで、これ。
あかん。
これあかんで。
え、あ、やっぱ犬か。
キツネは犬かと。
だからジャッカルも犬かです。
ジャッカルも犬か。う
ん、そっから来てるんですかね。
うん。でもね、これラグビー盛り上がって、うん、私もね、やっぱりラグビー見たら興奮はするんですよ。
はい。
するし、うん、その、あ、昨日ね、読売テレビで、
はい、
伊藤さんっていう、はい、あの、京都産業大学のラグビー部のコーチの方と、
はい、
楽屋が一緒やったんですけど、まあ、なんて言うんですかね。人格者で。人格者で、そんな大して喋ってないですよ。しかも出番も重なってないんで、ちょっと挨拶しただけなんですけど、もう第一印象が最高で、爽やかで、身長も190センチぐらいあって、で、スポーツマン、まあ当たり前でスポーツマンですけど、日本代表で、もともと。で、神戸製鋼でプレーされてて、京産大から。で、今京産大のコーチされてる方で、ああいう人、僕周りいないじゃないですか。ラグビー。ラグビーバリバリやってたっていうような。だからなかなかね、新鮮というか、やっぱりそうずっとラグビーとかやってた人の身にまとってる雰囲気。っていうのは、
うん、
本当にやっぱりその鍛えられた男の、なんというのかな、わからない、うん。ああいうね、アメフトとかラグビーしてる人って、就職で有利って言うじゃないですか。うん、
言いますね。体育会系強いって言いますよね。
体育会系強いですけど、うん、そんな関係ないかなと思ってましたけど、うん、関係あるね、
うん。
うん。もうその時点で、うん、ある程度、その、忍耐力であるとか、
うん、
努力する、ね、うん、基礎的な、基礎って基礎じゃないわ、基礎どころじゃないわ、努力する、
はい、
そんな、共産大でアメフトやってて、うん、神戸製鋼行って日本代表になるような人が、
はい、
っていう、その推定が働くじゃないですか。
うん、
でも、楽屋でそんな長々喋ってないでしょ、忍耐力分かったんですか
そう、なんでこんな、ね、なんでこんなこと言うかというと、うん、最初挨拶しようと思って、はい、名刺出したら、ええ、あ、弁護士の墨田と申しますって言ったら、いつもテレビで見てますって言ってくれたから、もうその一言で、
好感度上がりますよね。
その一言で、今、こんだけ、
ええ、
いや、でもほんまにそういう感じでした。
うんうんうん、
僕らその、前の事務所でね、
はい、
私がもう、勤務弁護士辞めるときに次に私の後釜の弁護士雇わなあかんっていうので、はい、まあ面接とかいろいろしてたりしたときに、はい、まあ最初履歴書とか送ってくるじゃないですか。もうその時点で、その履歴書に、なんかそのアメフトやってたとか、
はい、
ラグビーやってたとかっていうの書いてたら、
はい、
僕も文化系やし、アニメも文化系やった、うん、アニメっていうのは先輩弁護士ですけれども、はい、文化系なんで、
うん、
もうけって言って。
これはないなってなんだろうか。
ないなって。って言ってたんですけど、
うん
うん、そう、やっぱりね、うん、もう、ある程度というか、
うん、
うん、かなりそういう推定が働くんじゃないですか、総合的な。
きちんとした人っていう、うん、紳士というか。
練習を欠かさず積み重ねて、たゆまぬ努力をね、うんうん、でも腕とかがもう、その筋肉が。
すごそうですね。
しかも、それで、もう今でも毎日トレーニングしてるんですかって聞いたら、週1回ですって。週1回でよ、そんな筋力維持できるわっていう。これで20キロぐらい体重減りましたって言って。
へぇ、
それでもう筋骨隆々としてるんですよ。
へ、
服着てても。ほんまに私の肩幅の2倍ぐらい。
どんな感じなんでしょうね。
やっぱりだからね。あ、だからラグビーはすごいなと、
う
ん。
そうです、
ね。やっぱりラグビーっていうスポーツの力をその人を通してちょっと感じたんですけど、うんうん、ただ、うん、同じ読売テレビで、私が、これはもしかしてラグビーブームの終わりの始まりかなって思ったこともありまして。
何ですか？
というのは、その読売テレビ、新社屋が、5階にそういう演者の控え室とかがあるんですけど、
はい、
5階のエレベーター上がって、パッと出たら、
はいはい、
井上光三さんが、
はい、
ラグビーの日本代表のジャージ着て歩いてたんですよ。それを見てちょっとね、これはラグビーブーム終わりの始まりちゃうかな。
なんでなんですか。ちょっと行き渡りすぎた感じがする。
構造が、あえてね、継承略で言いますけど、はい、構造がラグビーのユニフォーム着出したら、
はい、
これは、ちょっと。
ピークを超えたかな。
ピークを超えたんですか
先端ではないですか、構造さん。
構造さんは、
ブームの先端ではなくて。
ブームの先端ではないんじゃないですか。
ピークを超えてることを示すんですか。
超えてることを示すでしょう、井上構造さんが。で、聞いたんですよ。はい、聞いたことなかったから、はい、井上構造さんがラグビー好きやって、構、は、造、いはい、さんラグビー好きなんですか、はいはい、って聞いたら、はい、親戚のおじさんがラグビー協会のなんか役員やってて、みたいな。そればっかり言ってましたわ。
ガチですね。
ということを言ってたんだけれども、うん、ちょっとね、うん、あの、終わりの始まりかなっていう、あるじゃないですか。この服を、この人が着たら終わりの始まりかなっていう。あ、
ちょっと寂しい感じの。
寂しい感じの。あの、志村健が、エイプ、はい、はい。あの、浦原宿の、
ああ
、じゃないですか。
二、はい、号。二号さんね。あの、牧瀬里穂。
牧瀬里穂の旦那さんの、はい、あそこのブランドの、二、はい、号。あの、はい、エイプね。
エイプ。
エイプの、あの、よう着てたじゃないですか。はいはいはい、あれ着てからちょっと、
ああ。
終わりの始まり。これはあくまで私の主観ですよ。志村健が着たこと。
僕らが幼稚園、小学校の頃に見てた志村健さんとはちょっとっていう感じのことですか？ああ、その、ブームっていうのは、エイプのブームのことですか？
そうですよ。なんで志村健、志村健ブームが、エイプを着たことによって終わるのおかしいでしょ？そんな、それはエイプに失礼やわ。
あ、そっちか。
どっちにしろ、
どっち
にしろ失礼なこと。
どっちも失礼。
失礼なことを言うてるけれども、うん、
どっちも失礼。
なんか終わりの始まりかなっていう。うん、終わりの始まりといえば、また後でね、ゆっくり話そうと思うんですけど、はい、あの、ユッキーナのね、
はい、
ユッキーナのタピオカ騒動、
はい、
タピオカ店の店主と揉めてるっていうのも、うん、はい、あの話聞いてちょっとタピオカブームの終わりの始まり、
あ、
うん、終わりの始まりって、ね、なんか言う
言う人多いですね、
最近
最近
終わりの始まり、
それ自体がもう終わりの始まり、
終わりの始まりのこの過剰な使い方が終わりの始まりっていう気もするんですけど、ただちょっとね、うん、井上構造さんまで来ちゃうと、
来たと、
うん、
普通のポロシャツではないですか、それ。
完全に、
しましまの。
日本代表、桜の、あの、ジャージのモデルでした。構造さんが来てましたね。
あ、そうか、日本代表は何色でしたっけ？
もうそれも知らんの。
赤と白
の。赤と白の、この横島の。
だから島ですよね。
そうです、そうです。
そうですよね。
横島。横島じゃないですか。縦島を横島にしてもいいって言ったんが、あの、吉田監督が、清原を誘った時の言葉ですよね。
ね、
はい、FS した。まあ、それはさっき苦手な話で言うと、なんか得意な話にこう、引っ張り込みの危険があるんで、
そうですね。
それはやめておきましょう。はい、やっぱ、あの、いや、でもちょっとね、そこ、うん、そこだけですね。ラグビーブームの難点といえば。うん。構造さん。
だからラグビーって大体横島ですよね。
ラグビーは横島、
横島かもうその一色みたいな、
うん、縦島ないですね。
野球は縦島、
うん、野球横島ないな、
うん、あれ多分横島にするとちょっと膨張して見えるっていう、多分そういうことなんですか、
ね、なんか体が大きくなって強そうに見えるってこと。
大きくじゃあ野球選手も大きく見えた方がええやん、
うん、そこがなんかどういうことなのかラグビーは結構がっちりしてた方がいいから
下、ね、見えた方がいいですけど、
ね、野球はちょっとイメージが違うのかな。
井上構造さんがっちりした感じに見えました。
あのね、心なしか、ちょっと上半身が
胸板厚そうに見えました。
意外とね、大きい体してあるんですよ。
あ、そうなんですか。
構造さん、私と同じぐらいの身長ちゃいますかね、170。
あ、そう、うん。
僕はちょっとちっちゃい頃から173ぐらいあるんじゃないですかね。
う
ん、
小柄に見えますよね。
構造さんは。
細そうなイメージですけどね。
構造さんまた言うてましたよ。道端アンジェリカさんは、ってこうね、うん、あの眉間にしわ寄せて、困ったような顔してね、はい。何一つ困る要素ないじゃないですか。道端アンジェリカとその夫が何をしようと構造さんを。
他人ですからね。
他人ですからね。昔ね、あの、我々、司法修習一緒にやってた時に、はい、まあ、僕らの同期のある人がいて、はいはい、で、ある人が、自分は大学生の時に、ナンパサークルで、
はい、
よく女性をナンパしていたと。いうことを不意調してた人がいたんですけど、うん、で、結構ね、みんなそのこと信用してたんだけれども、僕はそれちょっと疑ってかかってたんですよ。ほんまかいよ。
はい。
こいつ絶対そのナンパサークル入ってへんぞと。思ってて。で、ある時に、まあ、その埼玉県の和光に寮があるんですけど、
はい、ありますね、
その人が、はい、そのナンパサークルの、うん、あの、サークルの仲間が、久しぶりにこっち来てるんで、うん、ちょっと、うん、ご飯食べに行くから、すみちゃんも来おへんかって言って、うん、
はいはい、
言われてついていったんですよ。はい、で、ついていったそのナンパサークルの友達っていうのが、はい、井上構造とそっくりやったんですよ。もうこの時点でナンパサークルはないことのね、推定が、働くでしょ。
眉間にしわ寄せて。
眉間にしわ寄せて。
困った顔で喋ってました
かもしれん。なかなかでもね、構造さんって多分60代ですよね、60。うん、 いくつぐらいですか、63子じゃないですか、うん、63子で、はい、あんだけ道端アンジェリカとかのことを気にしてる人っていないんじゃないですかね、
はい、いないでしょう。
なかな
か今年63でしょ、うん、今年63で、
へー、
うん、あのアンジェリカさんがとかあの被害者の男性は元彼らしくてとか、まず元彼っていう言葉を60過ぎの男性の口があんまり、
うん、ああ聞かないですね。
聞かないですよね。で、なんで構造の話になっとうねん。今日はちょっといろんなブームの終わりの始まりについて話そうと思います。それでは行きましょう。墨田隆平のハマグリ顧問の編。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは世間から叩かれている団体や人物を勝手に弁護するというコーナーなんですけれども、ラジオネーム、ことの侍からメールいただきました。墨田先生、こんばんは。さやかの妹だけど、と切り出して、自らの姉を弁護しようとして失敗、挙句大炎上している木下ゆきなさんの弁護をお願いします。ことの発端は、タピオカ店を経営していた木下ゆきなの姉の友人と、木下ゆきなの姉の間で発生した賃金不払いのようです。二社間の争いに割って入った木下ゆきなは、DM で、事務所総出で、や、おばたんなどと悪口造語を並べて姉を弁護。それが流出しました。もはや、ママタレとして再び活躍するのは困難なように見えるというのが一般的な見方のようですね。どうすれば復活できるのか、墨田先生の見解をお願いします。と。
はい。
いうことで、はい、ユッキーナの炎上問題という、はい、まあ今週起こった社会で一番、この有識問題を、取り上げたいなと思うんですけれども、うんうん、これご存知でしたか？
え、あの、ネットニュースで拝見しました。
拝見というほどのものかというのもね、ちょっと疑問があるんですけれども、はい、木下ゆきなさんがこのね、うん、ことの侍のメールの通り、
はい、
お姉さんがタピオカ店で働くのに、うん、新たに開店する、
はい、
働くのに、あたかも、お姉さんの店のような感じで、インスタとかで告知を最初してたのかな。
へ
ぇー。でしてて、
うん、
で、それでお客さんとかが来たりとか、
うんうん、
で、あるいはそのユッキーナがその場に居合わせて、なんかサインしたりとか、っていうようなこともあって盛り上がってたらしいんですけれども、
はいはい、
その後そのお姉さんと、まあ店主との間で、もともとママ友やったらしいんですけれども、何らかのトラブルが発生して、で、ここに書いてあるような、ことの侍が言ってるような、賃金に関する、まあトラブルもあったんですかね。で、それでまあ、関係性が悪化した後に、お姉さんのことを思って、ユッキーナが、まあ、インスタの DM でその店主のところに送ったんですよね。で、結局それが、その DM を公開されて、炎上に至ると、
はい、
いうことなんですけれども、いろいろでもね、怖いですよね。やっぱり、インスタっていうのは、
はい、
いろんな炎上の仕方があるなっていう、うんうん、まあ、もう、この番組のリスナーはもう言わずもがなと言いますか、もうね、オープニングでも、人名が上がってたんですけれども、
はい、
志村健さんのインスタ、
はい
はいはい、あの男性器漏洩といいますか、男性器をアップするという事件があって、はいはいはい、志村さん側はあくまで、はい、まあ、乗っ取られたと、
はい、
インスタのアカウントを乗っ取られたとおっしゃってましたけれども、はい、で今回はそうじゃなくて、うん、DM でインスタで自らの意思で、ユッキーナが、まあ、その店主に送ったんですけれども、いろいろなんか、きつい文言には確かになってましたわ。いろいろね、いろいろ頭悪すぎなとかってね、W っていう、小文字で笑いみたいな。あと逆に週刊誌に姉がこういう目にあったって言えるからさ、とか。
うん、
いうこと書いたりとか、弁護士立てて法的処理、いくらでもできるから、これからの出方次第でこっちも事務所総出でやりますね。
うん、
いい年こいたババアにいちいち言うことじゃないと思うし、バカバカしいんだけどさ、嘘ついちゃって後引けなくて、焦ってるのバレバレすぎだから、今のうちに謝るとこ謝るなり、認めるとこ認めて筋道くらい通しなよって言って、なんか絵文字の笑いみたいな。で、嘘つき WWW みたいな。ね。ことをやってらっしゃったと、
優しいですね。
そうですね。
ただこれ、果たして木下ゆきなさんのイメージが悪化してるかっていうと、
はい、まあね、
そういうね、やんちゃなキャラみたいなところでね、うん、売り出されてるのかな。そうではないか。
綺麗な表現使われましたね、
うんうん。そうですよね。イメージ的にはそれに沿ってるというか。だから、そこに世間がこう、反発を示してるっていうのは、逆にそのね。
ユッキーナはそんな人じゃないと思ってたっていうことなんですかね。
そうそう、なんかそれが逆にまた終わりの始まりを
感じ。何の終わりの始まり
ユッキーナのキャラのね。
キャラの終わりの始まり
っていう。始まりを感じさせてはいますよね。
うん。これでもね、うん、その、まあ、どんなトラブルがあったかわからないんで、
はい、
実際のところね、いろいろなんか、うん、まあ、両方絶対それは主張はあるでしょう、お姉さん側も。
う
ん、
そうですよね。
うん。お姉さんの友達も。
うん。
で、こう、まあ、やっぱり、タピオカ屋は、いろいろ、タピオカ屋があったってことないと思うんですけど、うん、ね、やっぱりこの友達同士で経営するっていうのは、う
ん、難しいですね。
やっぱり、はい、タピオカ屋ならずとも、うんうんね、田中さんも同期の、ね、渡辺さんとお二人で共同事務所されてますけど、ね、こういう、ないですか、渡辺さんの兄弟からこういう DM が届いたりとか。
渡辺の妹だけどって。それはないね。
それないです
か。おじたんとかね。
おじたん。じじいに言ってもわかんないと思うけど、みたいな。www みたいな。
まだ受け取ってないですね、それは。
まだ受け取ってないですか。
うん、でも個人間のそのやりとりとしてあり得る表現やと思いますけどね、結構。
うん。まあ、個人同士のね、うん、その公開されることを前提としてなくて、うん、まあ当然やってるんですろうけども、うん、ただ立場上ね、まあ、本人のアカウントでこういう DM を送ったら、公開されるリスクっていうのは容易に想像つくんだけれども、うんうん、そこを超えちゃってるのが、僕はユッキーナイズムというか、う
ん
う
ん、逆にね、
逆に
生々しい感じがね、
うん
はい、
ユッキーナの、うん、ユッキーナたるゆえんというか、
うん、だから弁護士がね、はい、内容証明とかでそういう表現したらまずいけどね、
そうでしょ、めちゃめちゃババーみたいな、
うん、選手もそういう話出て
ましたけど、したけども、はい
うん
うん、こういうだからね、そのこれ法的に言うたらどうなるとかっていうことを言い出したら、うん、まあいろいろね問題点はあると思うんですよ、脅迫やなんなりとかってなるんですけど、うんうん、まあでも個人間のやり取りでトラブルの当事者が、
うん、
まあこういう文言の、
うん、
うん、起こるのは確かに往々にしてあって、うんうん、
脅迫までは行ってないでしょ？
行ってないですよね。はい、ねだからその生命、うん、生命、身体、自由、名誉、財産、
うん、そうなんですね。
に対する、そのに恐怖心を何かされるという恐怖心を抱かせる文言じゃないとダメなわけですよね。
そうですよね。
っていうほどのもんでも。
でもないとは思いますけど。
でも事務所総出で。
書いてありますよね。
でも事務所総出で何をするっていう話なんで。
でも何かしらの害悪の告知を示唆してますよね。事務所総出で。
所属してる芸能事務所でしょ？
っていうことでしょ
う。総出でする言うてもね、
うん、
総出でねタピオカの店に行ってなんかジュース買うとかそんなちゃうでしょ絶対何かしらのね、まあ、悪影響を及ぼすことを示唆してるんですよね、
うん、
っていう風に受け手は読み取るかもしれないでしょうけど、うん、だからそういうことでまあ叩かれたりとかっていうことなんでしょうけれども、うんうんやっぱりだから、不思議なもんでね、さっき言った志村健さんっていうのは、うん
はい、
誰が、うん、まあその男性器を露出したかどうか別として男性器を露出してるわけじゃないですか。う
ん、はい、
ね。アップしたわけですよね。
アップしたわけじゃないですか。うんうんうん、それと、この言葉、ね、
うん
うん、で、これ公開されてるのと、どっちがイメージダウンしたかって言ったら、
うん、
ユッキーナの方がダウンしてるわけですよ。だからやっぱ言葉って、
うん、
その言うた男性器やったりとか、うん、そういう裸よりも実はその人間性が出てて、うん、あまりそういう公にするもんやないんですよねきっと。なかなかそれは、うん、ほんまに細心の注意を払わないと SNS で文章を書くっていうことは、うん、その性器を晒してる以上に実は自分の人間性を晒してることやっていうのが、
うん、
今回この問題でね、
うん、教訓として分かりましたね。
教訓として、まああくまで志村健さんと対比でですけど、いやほんまでも怖いですよ。
うんうん、まあその個々人の表現とか叙述が入りますからね。なんかやるじゃないですか。そういう話って写真と文章の違いみたいな証拠としての 問題でよく法律的にもあるじゃないですか。
そうそうそう。本人の、もう、そのものの見方、考え方とか。ただ、その、いろんなリスクは、これね、多分、ユッキーナも、想像はできたと思うんですよ。その、トラブルが公になった時の自分が、被るリスクとか、そういう CM とかを夫婦でママタレとして、テレビに露出しててっていう状況も考えた上で、それでも、お姉ちゃんを、その、守ろうとした。
うん。さやかです。さやかはですか？
さやかを守ろうとした。ゆっきーながさやかを守ろうとしたんですけど、うん、その、そこまでの兄弟愛あります、
うん、そこまでのリスクは普通は犯さないですけどね。
田中さんもお姉さんいらっしゃるじゃないですか。
まゆみって言うんですけどね。まゆみの弟だけど、とは今まで一言も言ったことないですね。
お姉さんがまあタピオカ店をやると仮定してですよ。ないでしょ
う。そうね、ね確かに。
そうすると私もそうですね、うん、俊秀の弟だけど。
言ったことないでしょう。そう言うぐらいはあるかな。
いや、俊秀の弟ですはありますよ、そら。あの、兄の友達とかにね、はいはい、弟です挨拶するけど、弟だけどから入る、でもないんで。
なんかね、ないでしょうね、こういうの。親としてもなかなか出さないでしょうしね、子供の誰々の親だけど、みたいな。
だから この人はでも家族を守るためには、まあ、今回のやり方はね、良くないですよ。ないとはいえ、そこまで、あの、家族のためにっていうのは、ちょっと僕はなんか、ゆっきーなと。
心打たれました。
打たれもしないけれども、打たれもしないけれども、そこまで、叩かれるものなのかなと、まあまあまあ。
まあ、なんかイメージで言いそうだなっていうのはありますけどね。そうなんですね。木下さんがね、そういうこと。
その範疇でしょ。
ええー、だから、あの、イメージが壊れたとか、そんなのはないんですよね。
ただ、いろいろそういうね、あの、これからの番組出演とか、CM 出演とかに、なんかいろいろ支障が、
来たしてるんです
よね。来たしたりとかっていう話になるみたいなんですけど、ほんまに思い描いていた俺たちのユッキーナやな。俺たちが描いてた。
想定の範囲内ってね。
想定の範囲内っていうのがユッキーナの弁護になってるかどうかは、わからないんですけど、でね、あの、今週、昨日ぐらいかな、その、ちょっと SNS 見てたら、なんかいい言葉やなって思ったんが、何を話せるかが知性、何を話さないかが品性っていう。ほう。言葉があって、ええ言葉やなって思って、誰の言葉かなと思って調べてみたら、スピードワゴンの小沢さんやって、ちょっとガクンと。
確かに、
ね。ガクンって、でも、そうやなっていう、今回のこの事案をね、考えても、結局こういう時に、話した内容で知性も出るし、こういうことを言わないことが、まあ、品性やったりとか、何を話せるかが知性、何を話さないかが品性っていうのは、言えて妙だなと。
まあ、言わぬが花というかね。ですね。なんかそういう部分があるんでしょうね。
だからそうでしょ。人間って、その、言わないけれども、そこの、まあ、言わない、やらないっていう不作為に意味があったりとか、っていうのは、あの、渡る世間は鬼ばかりの、あの騒動でも、
繋がりました
けど。繋がります？
えなりくんとね、泉ピン子さんが、対立してるっていう。これね、この事件はもっと本来なら早く取り上げるべきやったんですけども、あの、週刊文春で報道されてから、はい、私いつも週刊文春買って、はい、それを、あの、お父さんね、一緒に住んでる、はい、妻のお父さんがすぐ読みたがるんですよ。はい、ああ、はい。りゅうちゃん、文春もあるとか、ね。ちゃんとチェック専門も渡してて、はい、で、後から読んだら、これ取り上げへんかったっていうのはちょっと手落ちやなと、言いますか。はい。あの、ちょっと話したいんですけれども、はい、これはあの、えなりかずきくんと、泉ピン子さんが、はい、もう長らく、その、関係性が悪化してて、渡る世間は鬼ばかりで、二人がもう絶対共演しない。そういうシチュエーションばっかり、まあ、そう、まだドラマは続いてるわけですよ。続いてるんだけれども、そこで、なんかね、すれ違いすれ違いになるような、ニアミスニアミスになるような設定になってたらしくて、それは、えなりくんと泉ピン子が、えなりくんの方が泉ピン子さんと共演したくないと 言っていたと。うん、渡る世間とか見てます？
見てないですね、さすがに。さすがに、ちょっとあれやけど。
うん、僕の母親を好きでね、よう見てますけどね。
う
ん、
そうですね。世代的には。
だからなんとなくわかるでしょ、そのストーリーは。
なんとなくは、はい。あの、家族構成とかもなんとなくわかりますけど。
うん。まず僕知らなかったのは、うん、僕もね、最近は見てなかったんですけど、あの、えなりくん演じる長男のシン。
はい。はい、
シンくんが、今、ドラマの中では東京大学を経て公認会計士になってたって
。ああ、すごいね。出世してますね。
すごいな
んで。すごいそうですね。
まあ、すごいけど、うん、うんうん、なってるらしいんですけども、うん、それがお母さん、ほんまやったら高校息子のはずやのに、
はい、
あの、お母さん、さつきですか。
はい。
泉ピン子演じる。うん、と、一切、合わない設定になってて、過去の放送を振り返ると、16年版では、さつき、泉ピン子さんが、シンの職場を訪ねるも不在。
うん、
で、シンの自宅へ行き、つわりで苦しむシンの妻のおせっかいを焼く。
はい、
帰宅後、それを知ったシンは、もう家に来ないでくれ、と直接母に言うのではなく、なぜか父のイサム、うん、あの、角野卓造さんです、ね、伝言を頼んでいた、
うん。
こういうことがずっと続くらしいんですよ。うん、で、シンの祖母、キミ、赤木春江さんの四十九日法要の後、親戚一同が行楽ですよ、中華料理屋さん。
はい、
集まった時も、シンの姿だけがなかった。っていうような、
うん。
これね。で、赤木春江さんも亡くなられましたよね、お亡くなりになられて。
そうですね。
で、そういう現実と、
うん、
そのドラマっていうのを、これリンクさせてるんですな、この、
うん、
渡る世間鬼ばかりっていうのは、
うん。そうなんですね。そういうところもあると。
うんうんで、ね、これ、橋田壽賀子さんが、
はい、
まあ、このことを、この二人の軋轢を告白して、
うん、
はい、
まあ、世間は知るに至ったんですけども、うん、なんかね、週刊女性の連続エッセイで、連載エッセイで告白してたらしいんですよ。
うん、
告白したら絶対バレるじゃないですか。バレるのに、週刊女性について、この週刊文春に直撃されて、うん、うっかり書いてしまって、絶対秘密ですって言ったらしく
て。いや、みんな読んでますやん。
みんな読んでますやんっていう話なんですけど、うん、橋田壽賀子さんは、もっと大人になってと、
うん、
えなりくんのことをね、
うん、
うん、言うてるんですけど、僕ちょっとね、この橋田壽賀子さんの発言で、はい、俺怖いなって思ったんが、
はい、
ね、石井福子さん、プロデューサーの石井福子さんも90代ですよ。
はい、
石井福子さんが93、
はい。
で、脚本家の橋田壽賀子さんが94、
うん、
へ
すごい番組ですよね。
うん、
90代の二人がトップを張って。はい、で、それが、ね、石井福子さんはえなりを下ろすわけにはいかないからうまく書いてくれと。
はい、
えなりって言うんですね。石子さんは。えなりくんのこと。えなりを下ろすわけにはいかないからうまく書いてくれと。頼まれたんだけれども、橋田壽賀子さんは、私そんなもん書かないって怒ったんです。そんなこと言うなら海外へ出張だって。もう嫌な人はすぐ出張させたり、殺しちゃったりしちゃうんだけど、かっこ笑い。これがすごい怖かったんですけど。
まあまあ、役の中でって話ですよね。
いや、そらそうですよ。そら、だって藤岡拓也さん亡くなられて、ねえ、
ねえ
何か、
うんね、山岡久さんとかね。
亡くなられて、あの人も、誰でしたっけ、藤岡拓也さんの後のお父さん。
宇津井健さん
も亡くなられましたけど、うん、あれは、そうですよ、その、
決して嫌になったからではないです
。いや、嫌になって、テレビの外で、そういう、なんか手をかけたとか、そういうことなんじゃないですよ。橋田壽賀子さんがなんかしたっていうことではなく、役柄で、要は沢田正美さんとか、娘が、うん、
はい、
ね、なんか海外行ったりとか、誰でしたっけ、東照美さんとかですか。
あ、はい、
うん、
はい。
ね、
はい、
海外行かされたりとか、山田正人さんも、あると聞いたのに、
はい、
急にいなくなったりしてませんでした。
ああ、そうですかね。最近は出ておられないですかね。
だからやっぱりそういう何もない、
うん、
怒ってない、合わないっていうとこから、
うん、
そこからやっぱり意味を感じ取らなダメなんでしょうね。
あ、
結局、うん、さっきの言葉ないですけど、話さないところに、話さないことに何を話さないかに品格があるわけですから、
うんうん、出演させないことに。
まあ、出演させないことに何か意味があるっていうことを感じ取って、でもこれね、もっとドラマでリンクさせていったら、
もうそうです
ね。
現実がもっと侵食してきても
ね、
いいんじゃないですか。
もっと二人がね、その親子、仲の悪い親子だって何ぼでもいるわけじゃないですか。もっとなんか骨肉の争いというか、ただだからその演技すらもできないっていう、 ことなんでしょうかね。うん、
深刻ですね、そん
なこと。深刻ですね、っていう。
これでもね、振り返って見る楽しみがちょっと出るじゃん。
そうですね。これ、DVD とか出てるんですかね。
出てるんじゃないですか。
ちょっと改めてね、こういういろんな、この人物の、
そうそう。
人間関係とかを分かった上で見たら、謎解きというか、
答え合わせができる
わけですね。答え合わせが、ね、ある時突然、山田正人がいなくなった意味はとか、っていう、だからやっぱりそういうとこからね、何でもほんまに書かへんこととか、はい、表現しないことの方が実は大事やったりとかして、
はい、
例えばその僕も最近ね、あの労働新聞ので書いてるときに、
はい、
文章書くときとかって、はい、ほんまにね、その分かりやすく書こう思ったら、
うん、
言葉が過剰になっちゃうんですよね。
はいはいはい、
うん、何でもその必要以上に、
うん、
そのなんていうか J-POP 的になるというか、その
うん、だから言葉数が多くな
って。言葉数多くなって、うん、安易にだから、愛してるとか、そういうことっていうのは、うん、その、ね、行間から読んでもらわないとダメだけれども、うんうん、でもそこが伝わるかどうかっていうのは、また、それは私の技術がないからかもしれないですけど、難しかったりとか、
うん、
なかなか難しいですよね、その。
うん、ですね。
なるほどね。
長谷川くんなんか、読みたい記事があるの？
やっぱりそこで。
うん、なんかあの、声に出して読みたい日本語があるって、
そうですね。
聞いたんだけど。
あの、そぎ落とされた文章というか、そういうのがあるんで。
ほう。
はい。ちょっといいですか？
あ、いいよ。
20代は、自分がどこにも帰属しない不安感といつも隣り合わせだった。大学を卒業してから、司法試験に合格するまで、8年の浪人生活を余儀なくされた。司法修習を修了し、法律事務所に就職する頃には、とうにみそじを超えていた。就職先のボス弁は寛容だった。ボス弁とは経営者弁護士の俗称だ。一方、勤務弁護士は磯弁と呼ばれる。居候弁護士の略称らしい。弁護士になって間もない磯弁が、勝手にオーディションを受けて、オールナイトニッポンをやることになった、と事後報告すると、ボス弁は、どんどんやったらいいよ、と笑って許してくれた。隅田竜平のオールナイトニッポン R、日本放送は2009年1月から始まった。司法試験で失われた10年に溜まった心の檻を土曜の深夜3時に吐き出した。当初は3ヶ月で終了する予定だった番組は、リスナーの支持を得て延命したものの1年で終了。再び、オールナイトニッポンのテーマ曲、ビタースウィートサンバに乗せて喋るために地上波放送復活を目指して、ポッドキャストというインターネットラジオの配信を開始した。20代の終焉とともに司法浪人にピリオドを打ったはずが、みそじを過ぎて、今度は地上波に居場所のないラジオ浪人となる。日本放送から一向に声がかからぬまま、ポッドキャストが本末転倒の配信200回を達成し、ラジオ浪人6浪目に突入した16年春、ディレクターから朗報が寄せられた。日本放送が憲法記念日の特別番組のパーソナリティに私を起用することを決めたという。放送時間は午後1時から3時間というワイド番組だった。放送作家と話し合い、午後2時からの1時間はゲストを迎えてフリートークをすることになった。作家は複数のゲスト候補を挙げたが、私の選択肢は一つだけだった。曲がりなりにもラジオ浪人を6年も続けられたのは、ラジオの目利き、いや耳利きというべき水道橋博士さんが、ポッドキャストをレコメンドしてくれたことが大きかった。博士さんと面識ができた12年10月以降、仕事で来阪した博士さんを新大阪駅で待ち受け、博士さんが最終の新幹線で帰郷するまで、駅構内の居酒屋で放送会と放送会の情報交換をする間柄になっていた。博士さんが生放送のテレビで、政敵やコメンテーターに不寛容な姿勢を貫く大阪市長から、小銭稼ぎのコメンテーター呼ばわりされたことに抗議して、番組を途中降板したときは、ポッドキャストで博士さんの真意を推し量り弁護した。意気に感じてくれたのか、 博士さんが SNS でポッドキャストを拡散すると、リスナーが飛躍的に増えた。博士さんとの関係を深めるきっかけになった不寛容な大阪市長と、ラジオパーソナリティになることを後押ししてくれた寛容なボス弁が、橋本徹という同一人物なのだから人生は面白い。3年前の憲法記念日の昼下がり、AM1242kHz から流れてきたのは、ビタースイートサンバではなく、博士さんが選曲した矢野明子と今あの清志郎が歌う一つだけだった。
隅田隆平のハマグリ御門の編、10月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。